こんばんは、デイリーポータル Z ラジオです。今日の司会は石川です。そして、編集部からは、
はい、工藤です。どうもこんばんは。
こんばんは。そしてゲストが、
ライターの、斉藤光弘です。
どうもこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう久しぶりだから忘れますね始め方。
僕もすごい久しぶりな気がするんですよ今先々週もやったんですけどね
15秒ですって言って、のんきにカウントダウン聞いてて、ゼロになって、あれ何すんだっけ
なんか、ハッとした顔になってましたね、みんな。
ハッとしましたね。で、今日からですね、場所が変わってですね、
はい、新宿の、
新宿の、西新宿の、
なんていうビルでしたっけ、
フロントタワーでしたっけ、
はい、
ですね。
ね、はい。
からお送りしております。
ガラス張りのスタジオなんですよね。
ねえ、
これスタジオっぽいですね。
スペイン坂っぽいですよ
外真っ暗ですからね。
ねえ、ねえ、
外には胡蝶蘭が、
胡蝶蘭がこれこの会議室、説明するとニフティの本社が移転しまして、
はい、
新築のビルに移転してきたんですけれども、
はいはい、
その割にはこの会議室の中に虫がいるんですよね。小さい羽の生えた虫がいて、なんでこの新築のビルなのにこんな虫がいるんだろうと思ったら、
はい、
この胡蝶蘭についてきた虫が、
この天気おめでとうの、
ね、そうそうそう、ものすごい花、何十個もね、鉢植え胡蝶蘭があって
すごい数ありますね。何十個どころじゃないかもしれない。
どの会社さんも胡蝶蘭なんですか。
胡蝶蘭
ばっかり見えるんですけど、
あとなんか生け花っていうか、アレンジフラワーみたいのもあったみたいですけどね。
あとたまにね、観葉植物が混じってるんですよ。
ははは
は、はい、
それも結構1メートルぐらいあるやつ。
虫大喜びですね。
大喜びですね。
ね。という、
そんなスタジオからお送りしております、はい。だからちょっと音質とか変わってるかもしれない、
ね。かもしれないですね。
今日の具合とかで。
そんなシビアなことしてないですけどね今までも、ね、暑いですか、もしかしてこの部屋
ちょっと暑いですか、
ね、
まあ本気で暑くなったらちょっと考えましょう、
ね、
で今日は
骨
くっつき、
ね、おくっつき
ラジオ、
ラジオ
という、
はい、
今までで一番詩的なテーマじゃないかなと思うんですけど ね
自分の体のことですからね、
はい、前々回の日寄さんゲストに先々週、あ、はい、前回というか先々週ですね、
前回ですね、
前回、先々週もちらっとお伝えしたんですが、ちょっと僕年末にですね、
はい、
交通事故に遭ってしまいまして、
はい、
車に轢かれてしまいまして、
はい、
轢かれたというか跳ねられて
引かれたというか
跳ねられて骨折をしてしまいましてですね、
はい
はい、歌舞伎町で酔っ払ってフラフラ歩いてたらボンと車に引かれてしまって、はい、
びっくりしましたね。
びっくりしましたね。で、まあ、ずっと会社を休んでいて、
はい、
で、まあ、今松葉杖生活ですね。ギプスをして、
はい
はい、うん、足の甲の骨をなんていうの、小指の付け根っていうんですか、
はいはい、
正式に言うと何ていう骨なんですかね。
中足骨ですかね、それ。
中足骨っていうんですか。
はい。多分。
もう試験前だからバッチリ覚えてますね。
いやー、冷や汗かいてます、今。これ公共の場で恥かいてないかなと思って。
指一本ずつ名前ついてるんですか。
指一本ずつ、足の骨、名前ついてますね、一本ずつ。一本ずつというか、はい、指は、
はい、
指の名前があるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、指。
親指とか中指とか。
親指とか中指とかあるじゃないですか。で、指に骨3本あるじゃないですか。
1本に？
指1本につき3本。
はいはいはい。第1関節、第2関節。
はい。
があるから、3等分ということですね、う
ん、はい。はい。で、それぞれに名前がついてます。
はい。1個聞いていいですか？
はい。
中指の真ん中の骨は、
はい、中指の、
はい、
あれ季節骨、中節骨、末節骨、中指だけ覚えてないです、僕。その真ん中だけ。
一応、名誉のためにもう一個聞きましょうか。
はい。
じゃあ、人差し指の真ん中の骨は？
人差し指の、いや、その真ん中全部覚えてないです、指の。
ああ、そういうことか。はい、じゃあ、中指の先端の骨は、
はい、指の先端は、
はい、
中肢の末節骨です。
は
い、はい、
ああ
、よかったですね。
さすが斉藤さん。
いや、ありがとうございます。
で、はい、工藤さんのなんとか骨が折れてしまったと。
僕、なんか多分ですけどね、はい、第五中足骨っていうやつのようですね。
はい、
はい。はい、
うーん、
第五中足骨っていうところの、なんか、こう、パキッと折れてたんですよ。レントゲンで見てびっくりするくらいに。
はい、あ、それ見て、あ、うん、折れてんなと思う。
そうそうそう。一目瞭然で折れてるっていうくらいの、感じで。
で、そこからもう、さ、数えたら5週間ぐらい、
そうですね、
経ったんですよね。
クリスマスイブの日だったんでね、折ったのがね。はい、12月24日 の、 あの朝、はい、午前2時くらいだったんですけど、
はい、
はいはいはいはい、
でね、あれ、あの交通事故、そういう引き逃げにあった時って、はい、すぐ警察に届けないと、はい、自己証明がもらえないんですよ、はい、っていうことを学びました僕は。
ああ
、の次の日に行ったから。
そうそうそう。で、まあ恥ずかしいじゃないですか、人前で歌舞伎町の結構人の多いところで、はい、ボンって引かれちゃって、はい、恥ずかしいから、いや大丈夫です大丈夫ですって周りの人も人だかりになっちゃって、
はい、
でもまあ大丈夫ですから大丈夫ですからみたいなことを言って、でまあその場はちょっと歩けたんで、はい、歩いて、で次の日の始発で帰ろうと思ったらもう立ち上がれないくらいになってて、
はいはい、
でまあ通報も何もする前に、じゃあまず病院に行かなきゃと思って、ね、病院に行って、うん、で帰ってきてから家で、すいません昨日こういう事情でひき逃げに遭っちゃったんですって警察に電話したら、
はい、
いやそれはその場で言ってくれないと、その事故が起こったっていうのあなたがそういうふうに言ってるだけで他誰も証明してくれないから、あのそんな事故があったかどうかなんて調べようがないからわかりませんって、いやそれ調べるのが警察じゃないかと思うんですけど、
はい、そうですね、
そういうふうにその新宿警察署の人に言われて、
はい、
で多分それなんかいろいろ調べるとそんなこともないらしくて、はい、まあなんか弁護士さんとか一緒に行くとちゃんと捜査してくれるらしいんですけど、
はい、はいはいはい、
でそれだから僕はあの保険もあの申請できないし、
はい、
で通院のタクシー代とかも自腹なんですよ、
は
あ、うん、だからねすごい。あの損するので引かれたらやっぱり110番した方がいいですね。
恥ずかしがらずに、
はい、恥ずかしがらずに、これはあの僕からのあのメッセージ。
あれやっぱ恥ずかしいんですか。
すごい恥ずかしいですよ。いや僕これなんかちょっと変な話なんですけど、はい、昔あの山手線てか駅山手線てか駅で電車にぶつかっちゃった人を見たことがあって、
はい、
まあ、跳ねられた人なんですけど、
はい、
その人もね、すっごい恥ずかしそうな顔しながら、宙を舞ってたんですよ。
それ、本当ですか？
本当に。まあ、死んじゃったんですけどね、その人。で、僕、まあ、目の前で目撃しちゃって、
はい、
それがね、こう、まあ、すっごい恥ずかしそうな顔をしながら、くるくるくるくる、こう、宙を舞ってるんですよね。
はい、
入ってきた電車にパーンって跳ねられちゃって、
はい。
で、恥ずかしそうな顔するもんなんだなと思ってたんですけど、僕も多分ね、同じ恥ずかしい顔して惹かれちゃってたと思うんですよね。
恥ずかしいっていう気持ちは、その、ことの代償はあんまり関係ないんですね。
う
ん、
そうですね、
あ、つまずいて転んじゃったのも、うん、電車に跳ねられたのも、うん、
一緒。
恥ずかしさは一緒なんですね。うん、
へ、
多分なんかうっかり橋の上からこう落ちちゃうとか、
はい、
そういうのも多分ね、すっごい恥ずかしいと思いながら、みんな見てるって思いながら多分落ちていくんだと思うんですよ。
なるほど。
そっか。
ね、そういう、すごい、ね。
すごいですね。
救いのない話ですけど。
ね、当事者にしかわからない話ですよね、それは。
その、あの電車の事故を見た日が、はい、結構もう何年か前なんですけど、
はい、
それはね、僕ちょうど、僕が離婚をして、
はい、
新しい部屋を決めなくちゃっていう状態で不動産屋行って部屋決めてきた日に、
はい、
その事故を目の当たりにして、
はい、
これ呪われてんな俺、
いやいやいやいや、
すごい思ったの今思い出しましたね。
なんかその日って会議の日じゃなかったですか？うん、
会議の日だったかもしれないですね。
そうそう、僕まだデイリー入ったばっかりで、
はいはいはい、
会議に来たら、うん、会社帰りに、まあ違う会社に前いたんで、うん、会社帰りに来たら途中から工藤さん入ってきて、
はい、
今電車に人が引かれるのを見たっていう話をした覚えが。
そうかもね、そうです。会社にこい、あの、ここに、あの、大森に行こうと思って、
はい、
うん、電車に乗って、それを目撃したんですよね。確か。
あ、
そういうわけで、
はい、
今日のテーマは、
今日のテーマは、
痛い話。
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 うん、あと、骨どうしたら早く治るか。
はい。術の話ですね。
はい。
で、宛先が、メールアドレスは、生、アンダーバーレイディオ。
はい。
アットマーク、
mld.
ドット、
ニフティドットコム。
合ってます今
の。合ってますよ。はい。今見ながら言ったんで。
はい。じゃあ、それと、ツイッターの方は、ハッシュタグ、シャープ、dpz レイディオで。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、じゃあ、日高屋の話しましょうか。
日高屋の話しましょう
か。そうですね。なんか、ちょっと気持ち切り替えて。
ね、日高屋。
そう、来る前に、僕、はい、先に、工藤さんと、斉藤さんが入ってて、
はい、
僕が入ってきたら、なんか日高屋の話してんなと思って、しばらく黙ってたら、ずっと日高屋の話してるんですよ。
今日、斉藤さんの記事に日高屋が出てきたじゃないですか。
出てきてますね。
おつまみ3点セット。はい、あれ、コストパフォーマンスそんなに良くないよねっていう話を
してましたね。さっき、はい、う
ん。何がいいんですか、そのコストパフォーマンス的に見ておすすめの日高屋メニューは。
餃子じゃないですか。
やっぱ圧倒的に餃子ですよね。6個200円ですからね。
日高屋の餃子って、
はい、
ここ、なんか1年ぐらいで、なんかちょっと美味しくなってませんか。
僕、日高屋の餃子すごい美味しいと思うんですけど。
あ、そうですか。皮の感じが変わったように覚えて、
はあ、
なんか前数年前食べた時は、うん、結構破れてるようなのが多かった時があって、あ、はあはあはあ、
バイトが変わったとかそういう話じゃないですか。
あ、そうなんですかね。
だって破れてるとかって下手ってことですよね、
うん、いやいや、きっと破れやすい、どんなうまいバイトでもこれ破れるのしょうがないよなっていう皮だったと思って食べてたんですけど、うん、
斉藤さんは日高屋好きなんですよね。
好きですよ、はい、
僕も好きなんですよね、はい、で、前偶然日高屋でばったり会ったことがあって、
ありましたね、はい、
ラジオの後でしたっけ。
いや、会議の後ですね、会議の後なんとなく一杯飲んで、大盛りで一杯飲んで、うん、一人で一杯飲んで帰ろうとしたら、その後残業してた工藤さんがなんか定食を食べてるのを見かけたっていう、なんか気まずい感じの。
そこで話しかけなかったんですか。
ちょっと話しましたよ。
そうそう、僕全然もう、まあ、お互いいるなんて思わずに、はい、僕が結構会議終わった後、一仕事してから出たんですよ。はい、だから30分くらいそう経ってて、
そうですね、
うん、で、僕も座ってビールくださいって言って、ビール飲み始めたくらいに、サイズさんがヒュって、はい、僕の前を追いかけて、あれ、はい、と思って。
あ、そうか、斉藤さん帰りがけだったんですね。
そうですね。
そうそうそう、ねえ、そんなことならご飯でも食べていこうって言えばよかったなって。
そう
ですね。僕、日高屋って多分行ったことないと思うんですよね。
行った方がいいですよ。
本当ですか、うん、なんか、東京来てよく見かけるんですけど、向こうなかったんじゃないかなと思って。
そう、ね、日高屋って関東だけですか、大阪にもあります。
いや、多分関東
ですよね。
ですね、うん、はい。
王将みたいな感じですか、安くて。
そう、
中華屋なんですね。
まあ、中華で。
中華屋ですね。
はい。
王将ほど中華っぽくない気がするんですけどね。
あ、そうですね。
もうちょっとラーメンとか、定食とかっていう、こう、うん、うん。もうちょっと幅広い気が、ね。
はいはいはい、はい。
多分、うん、関東しかないですね、多分ね。
本社は大宮ですよ。
はい。
はい。行田に工場があるんですよ。
うん、ありますね、
生産ラインが。
セントラルキッチンがありますよね。ハイデーっていう、ハイデー日高屋っていう屋号ですよね。ハイデー日高か。
ハイデー日高。
へ
ぇ
ー。工藤さん、週何ぐらいで行くんですかね。
前、大森に会社があった時は、週2では行ってましたね、間違いなく。
へ
ぇー。会社のそばにも新しい店とか何軒かあって、
はいはい、
家の近所にもあったんで、1000円で飲めてご飯食べれるんですよ。
はいはい。
なんかありがたい。
でも今全然飲みに行けてないんですよね。
もうね、本当に飲みに行ってないんですよ。
え、飲んでも大丈夫なんですか。
まあ、ね、そう、お酒がね、ダメって。
よくないらしいですよ。
なんかそうそうそう、斉藤さんが資料をたくさん持ってきてくれて。
骨に関する資料。
骨に関する。
骨に関する資料をちょっとコピーして。
教科書。
教科書ではないんですけど、これなんだっけな。これは、教科書じゃないですけど、なんか図書館にあった本を。
あ、図書館ですか、
はい、
あ、学校の図書館ですか。
そうですね、はい。アルコールの飲みすぎは要注意って書いてありますよ。
なんか血液 でこう、まあ、そのなんていうんですか、運ぶじゃないですか、はい、骨をこうつなげる物質を、でそのそれがその巡りが悪くなるからダメだって、タバコもお酒もダメですって言われて、はい、
あ、もう腎の中に何かが混じっちゃうようなのはやめろということなんですかね、はい、
なんか塩分もなんか少なくしなさいとか書いてありますよ、
うんうん、あ、そうですか、
はい、あ、脂質の多い食べ物を控えるとか、なんかこれ寂しいことばっかり書いてありますね、ね、
塩と脂肪と酒、タバコはダメと、
はい、日高屋いけないですね、ね、
何を食べるといいんですか。
ですね、タンパク質とビタミン D で肉、レバー、はい、卵黄、干し椎茸って書いてありますよ。
肉はいいんだ。
うん。
で、なんか、なんとなく、なんでこう、カルシウム取った方がいいかなとかって思って、
はい、はいはいはい。
あと、納豆のビタミン K っていうんですか、あれもなんかすごくこう、骨にいいっていう話を聞きまして、で、まあ、一応それ、ちょっと気休め程度に食べた方がいいのかなと。はい、思って食べてたんですけど、で、この間お医者さんに聞いたら、はい、いやー、で、今度骨折しないようには効果があると思うけど、はい、今の骨折が早く治るってことはないですよって。
そういうもんなんですね。
うん、へー。家から一歩も出れなくて、買い物に行けなかったんで、楽天でビタミン、はい、カルシウムの錠剤をこう取り寄せて、摂取してたんですけど、はい、で、それも効果ないですかって、あんまりたくさんね、カルシウム取りすぎると、その、はい、カルシウムが、排出しようとするらしいですね、はい、体が。で、骨量が減っちゃう人もいるから、極端に取らない方がいいですよって。まあ、普通に売ってる市販のやつを取るくらいだったらいいけど、はい、それを3倍も4倍も取ったりすると、かえって逆効果な場合もあるから、気をつけてくださいって言われて、
はい、
そうですかっていう。
なんか、何事もほどほどみたいな話ですね、なんか、
はい。体調壊すとね、勉強になりますよね。
なりますね。この間ちょっとビール飲んでしまいまして我慢できずに
残念、
そう、すごい美味しいですねお酒を、ね、本当外に飲みに行きたくてね、たまらないですよ今。
今のところ、はい、その事故の日から1回だけですか、はい、飲んだの、
まあ、はい、そうですね、そういうこと
すっごい笑ってますけど、
はい、1回だけですよ、
そうですか、じゃあ、じゃあいいですね、はい、
家にねお酒があるんですよ僕の家って、
はい、
はい、
そうそうでしょうね、うん、
それこれまでに買ってきたからですよね、
そう、
買い置きが、
買い置きがあるんで、はい、あとねタバコ僕今やめてるんですよ、
はい、
これは本当に事故の日から、あの家に買い置きのタバコがあって、
はい、
でそれ吸い終わってからもう一本も吸ってなくて、
はい、
うん、禁煙もう半1ヶ月くらい禁煙してて、はいはい、そう、怪我の巧妙ですね
それは治っても吸わないつもりとかってあるんですか、
うん、今なんかもうね治っても吸わないかなって、せっかくだからあんまりタバコ吸うの好きじゃなくて自分であ
れそうですか、
タバコ臭くて好きじゃないですよ
ちょくちょく禁煙してますよ ね
僕趣味禁煙でここまでね多分1000回以上禁煙して
でもあんま挫折してる感じじゃないですよね、
そう1ヶ月くらいやめて、はい、吸うタバコが一番うまいんですよクラッときて
あ
これ体に悪いよなっていうのがでその半1年以上経って禁煙すると、はい、もうなんかね、うまさじゃなくなってくるんですよ。毒っぽさばっかりがこう際立って、
はい、
今くらいが一番美味しいんですけど、
あ
ちょっと吸わずに、
じゃ あれくっついたら記念にっていう感じですかね。
はい、そうですね。はい、まあ、きっちり吸わないようにしようと思ってますけど。
くっつき度で言うと、はい、今何パーセントなんですか、そんなの分かんないですかね。
あのね、この間レントゲン見せてもらったんですけど、はい、明らかにね、くっついてきてる気がするんですよ。
へー。ああ、見た感じで。
そう、はい。で、お医者さんも、あ、早いねって、はい、でもこれで見て騙されないようにしなきゃねって言われて、それよく意味分かんないんですけど。
結局なんか、お医者さんも見てよく分かってないって感じですかね。うんうんうん
で、まあ、
騙される
こう、そう、こう見ると繋がってきてるように見えるけど、
はい、
そんなに早くくっつくとは思えないからっていう。
ああ、そう、角度によって。
そうそうそう、はいうん。で、まあ今、ギプスの上から撮ってるので、
はい、
写真を、レントゲンを撮ってるので、その影がこう、うっすらと見えちゃってるかもしれないから、
うん、
だから、まあ、で、今度次、2月の3日の日に、はい、都立広尾病院のに行って、
はい、
ギプスを外して、レントゲンを撮るんですよ。
はいはいはい。
はい
でそれ次第でもしかしたら あのもうギプスなしの生活できるかな、うん、だから来週のラジオの日ですよね。
そうですね、はい、
だ来週のラジオがギプスおめでとうラジオになる
かもしれないし、はい、もう2週間我慢しましょうになるのかで、そう、行ってる病院が広尾なんですよね、
はい、
で僕あの広尾のにあるケンタッキーフライドチキンがあそこビール都内で多分唯一生ビールが飲めるあのケンタッキーフライドチキンあのだと思うんですね。あのギャンブル場にあるのを除くと、だからもしギプス取れたらその足でケンタッキーもう僕ケンタッキーも食べてないんでケンタッキー食べてビール飲みたいなと思ってたんですけど、その後ラジオなんですよね。ちょっと時間それちょっとね我慢しなくちゃいけないのが辛いなと思って、
まあ、ね、じゃあ土曜日に、ね。
どういうことですよ。はい。
斉藤さんって骨折ったことあります？
骨折ったこと、あ、僕ないですね、全然。
ないです。僕もないんですよね。
あ、そうですか。
はい。
折る人は折るし、なんか折んない人は折んないみたいなのってないですか、なんか。
でもスポーツやってるかやってないかだいぶ違いません。
うん。
ああ。
そう。なんかこの間、あの先週あのゲストに来ていた日寄さんも、
はいはい、
日寄さんは何だっけ、柔道やってたって言った
かな？はい。
柔道折りそうですね。
うん、よく折るっていう。話をしてましたね。
なんか一回折れたとこ折れないって本当なんですか？
あ、強くなるって聞きますよね。
強くはなるって言いますけどね。でも折れますよね、きっとね。またね、また交通事故あったら。
交通事故あったらね、しょうがないですよね。
まあ、癖になるとかっていうのも聞きませんか？
それ脱臼じゃないですか？
あ、脱臼か。はい、ね、あの千代の富士がよくね、脱臼に苦し
みますね。はいはい。
千代の富士の話しなくてもいいですけど
ね。あ、本当に虫いますね、これ。
ね、そう、虫。小さい。なんか、ハエみたいな虫。
じゃあ、メールとか、読みますか？
メール読みましょうか。はい、ね、たくさん、あの、メールをいただいて嬉しいですよね。
いっぱい来てますか？
今日は痛かった話ですね。
うん、痛かった話。あの、なんか、骨、くっつき情報もいただいてますよ。
お
ね、ちょっとしたことでね感動するんですよね。
何ですか？人に
会ってないから。
そうそうそう。いやね、なんかね、あの、うん、すごい孤独なんですよ。家でずっと一人でいて、
はいはいはい、はい。
しかもみんなこう仕事を皆さんにお願いしてるから、
はい、
こう特に何もないんですよね。世間とのつながりが、
はい、
このまんま。例えばこう、このまま会社に行かずに、ずっと一人でここで孤独死しても、なんか世の中に迷惑全然かかんない
ん
ですよ。で、あ、なんか僕って価値がない人間なんじゃないかとかとこう思い、
そんなことないですよ。
始めちゃうんですね。
いや、でも結構、はい、孤独死されたら結構迷惑かかりますよ。まあね、
で保証人の人とかにかかりますからね。骨がくっつく治療、なんかベッカムや松井秀喜で有名になった、高気圧高酸素カプセル療法や超音波療法が治りが早いという噂があるそうですよ。ペンネームカニナオミさん、いい名前ですね、カニナオミさん。
なんか聞いたことありますね、それね、ベッカムがそういうのやってるって確かに。うん、
ね、高酸素？
高酸素高気圧カプセル。なんかあの酸素カプセルみたいなのってあるじゃないですか。
う
ん、
あ、カプセルに入るのか。
はいはい、ね、
へぇ、うん、それちょっとやってみたいですね。
ね、
入ってみたいですよね。
入ってみたいですね。
あのね、大森の、あの、駅ビル、ララっていう駅ビルの上に、
はい、
あのバナナパンチっていうカラオケ屋さんがあったんですけど、
はい、
そこにね、あの、酸素カプセルがあったんですよ。
へぇ、
そうなんだ。前に斉藤さんとなんか行ったことありましたよね。
ありましたね。はい。あの、どうにもならなかった企画で。
ならなかった企画で。なんか、ああいう大盛りみたいな、こう、なんか、雑なものが新宿ってなくてちょっと寂しいです
ね。そうですね。
酸素カプセル、ないですか、新宿。
いや、多分あるんじゃないですかね。もっとちゃんとしたのもあるんじゃないですかね、きっと。
雑な酸素カプセルですね。
あと、くっつき、骨くっつき情報、
はい、
もうありがたいですね。看護師ゆうさん。
はい。
ああ、プロですね。
プロの方から。
はい。
工藤さん、災難でしたね。災難、災難でしたね。本当災難ってこういうこと言うんだなって。安静にするのが一番ですと。
はい。
4から8週間くらい、下骨、仮の骨、 ができるまで安静が必要です。
はい。
ということですね。で、カルシウムのサプリメント取りすぎると下痢をするので気をつけてください。
あ
ー。すごい、僕の話ばっかりして申し訳ないんですけど、
はい、
今日はテーマはそうだから。割といつもお酒飲んでたんで、割とお腹緩めだったんですよ。はい、でお酒飲むのをこうやめたので、うん、そうじゃないのがちゃんと出るようになって、
はい、
すごいなんかこう、いいな。
食事中の方申し訳ございませんでした。
ね、はい、お腹も良くなって、タバコもやめて、ね、いいことつく
ね。いいことありますね、はい、結構ね。
ね、
あとなんか人の優しさ。ありがとうございますっていう機会がすごい増えて。エレベーターとか乗るじゃないですか。
はい、
で、そしたらね、ピッて押してて、開く押しててくれたりとか、はいはいはい、先にどうぞって言ってくれたりとかして、はいはいはい、ありがとうございますっていう、ありがとうございますって知らない人に言う機会がすごい増えて。
はいはいはい、あ、いいことですね。
ね、ところがね、意外と電車って席譲ってもらえないもんですね。
ああ、
そうなんですか。
な
るほど、うん、
今まで何日か通勤してきたけど、今日初めて譲ってもらって、
はい、
へ、
でありがとうございますって、
こんな松葉杖の人がいるのに、
意外とね、こう寝たふりするんですよ、みんな。僕はで結構ね、松葉杖ついて電車乗ってるのって辛いんですよ。
あ、
辛いんですか。
辛いですね。で、松葉杖でこう立ってはいられないんで、こう揺れた時に倒れちゃうんで、
はい、
手すりつかまんなきゃいけないから、もうほぼ腕で体重支えてるみたいな感じで、
へえ、
うん、なんで松葉杖ついてる人がいたら席譲ってあげましょうね、皆さん。
いい話ですね。
そうか、でもその辺って結構わかんないですよね。なんか座るのをかえってこう座る動作が大変かなとかっていうのもあるじゃないですか。
いや、もうね、ずっと絶対座ってた方が楽なんで、皆さん譲ってあげましょうね。譲ってくれるとすごい嬉しいんですよ。で
席言ってもらえると嬉しい、うん、ということに気づいた、うん、はい、
ね、ありがとうございますって、ね、笑って言った方がいいですね。僕は、
はい、なんか、入っていっちゃったのか。
恐縮して、どうもすみません、ありがとうございますって。
ああ、神妙な感じというか、
ニコって払ってありがとうございます、助かりますって言うとね、すごいこっちも気分がいいし、向こうもね、多分なんかこう、お互いにこうニコッと笑ってアイコンタクトできるとすごい嬉しいんですよ。僕本当今年年末からすごいいい人になってるなって思って、なんか感謝とかね、いろいろこう
びっくりします、なんか、
ねね、人が変わりますね、気がする
とね、ね、多分記事とかもね、後ろぐらいこと全然書けない
。あ、文体とか全然変わっちゃうと面白いですね。
ね、
それショックですね。
ね、
うん、事故前と事故後で、
花に水をやるみたいな企画ばっかりな。
ついでにメールをもう一つ読みましょうね。
はい、
これすごいすごい話ですよ、
はい。
いつもメール送ってくださってる、あれ飛ばしちゃった。オペラ座の変人さん。
こんばんは。
はい、こんばんは、ありがとうございます。
こんばんは。パリ在住の。
おぉ、
パリで、すごい話ですよ、これ。僕、パリで怪我をした時の様子を送ります。
はい。
場所はパリオペラ座。開演ギリギリであったせいで、僕はオペラ座の客席に向かう階段を駆け下り、最後の3段をジャンプするはずだったのですが、着地に失敗。
はい、
そのまま起き上がれなくなりました。すぐさま、オペラ座に詰めている消防士さん二人が、はい、やってきて応急処置、うん。処置の終わりには、自分が勝手に転びました、オペラ座は悪くないので訴えませんという、紙にサインさせられました。公演は根性で、後半から最後まで見て帰りましたが、
あ、見たんですね。
すごいな。
翌日病院に行ってみると結構大きな怪我で、松葉杖生活、ある程度歩けるようになって、から帰国して手術しました。古い石畳はバリアフリーって何ですかっていう街。
ああ。
松葉杖生活辛かったです。外国でって大変ですよね。
そうですね、う
ん。階段の3段って、そんなに高くないじゃないですか。
どうなんですかね。オペラ座って。
オペラ座だと高い。
わかんないんですけど、僕はオペラ座は全然想像つかないんですけど。まあ、なんとなくイメージしてるのは、あれですよね。映画館みたいな感じなんですか、きっと。
はい。はい、なんか、 降りた先もきっと不安定というか狭いとか。
そんな感じなんですかね。
あ、うん、まあでも低くてもね、うん、そう当たりどころ悪かったら折れますよね。うん、
ね、
いやでも書類の話がショッキングですね。
ね、まあ、訴えません。
訴えませんっていうの、うん、
そういうの書かされるんですね。
うん、外国でね怪我するとね、うん、怖いっすよね。
怖いっすね。結局外国、それ日本に帰ってきてから治したんですね、手術も。
そうですね、手術、うん、骨折手術って結構ねあれですよね。
ああ
、はい、なんか複雑骨折とかそういう話なんですかね。よくわかんないですね。
あ、複雑骨折について話があるんですけど。
はい、
はい、
お骨、はい、骨の、
骨の
ね、
マーカー引いた資料が出てきましたね。
はい、複雑骨折っていうと、
はい、
複雑に骨折したのかなとか、はい、何箇所も折れてるのかなって思うじゃないですか。
はい、
複雑骨折は意味は、
はい、
開放骨折と同じ意味です。
はい、
開放骨折なんですか。
開放骨折というのは骨折したところが、は
い、痛いなその話きっと、
皮膚を突き破ってる、
はい、あ、痛い、
それが、
はい、
それが開放骨折、う
ん、はいはいはい、
それがイコール
イコール複雑骨折。
へえ、は
い、で何箇所もこういっぱい折れてるのは、
うん、
多分粉砕骨折とか、
ほう、
あ、そういうことらしい。
そういうことなんだ。
はい、
それ
はい、ここ試験に出るからマーカー引いとけって言われました。
それあの斉藤さんの資料に落書きがしてあるんですけど、
はい、
これアップしてもいいですか。
あ、いいですよ、はい。
斉藤さんイラストこう得意じゃない、得意じゃないですかって、イラスト描けるじゃないですか。
はい、
あの受験勉強、その試験の勉強にすごい役に立ってません。
あ、結構そうです ね、書いて覚えることありますよ。うん、なんかこう病気とか怪我の勉強をいっぱいするんですけど、はい、なんかモデルが書きやすいから全部自分になっちゃってるんですよ。自分がなんか本当糖尿病になったり、なんか癌になったり、腎炎になったりとか、そういうの全部自分のイラストで描いて、うん、なんかそういうイラストばっかり描いてると、なんか不思議な作用が働いて自分も病気になるんじゃないのかなってよく思います。
そう、呪いっぽい感じで。
そうですね。
痛かった話。
はい。
天の弱さん、今朝昔の彼女と復縁する夢を見ましたって。
あ、
それ痛いですね。あの意味ね。なんか、こう、ぐさっと刺さる痛さですね。嫌な夢ですね、それ。
それ夢の中では嬉しかったんですよね、きっと、ね。
どうなんですか。
まあでも痛かったぐらいだから嬉しかったんでしょうね。
ねえ、
うん
うん、そう、起きてはーって思うんでしょうね。こういう話聞くだけでもうちょっとね、うるうるくるくらい。
なんか大丈夫ですか、久保さん。なんかそんな人じゃなかったですよね、そんな。
そうね。テレビ見て泣いちゃうんですよ最近。テレビ見るしかないから、
はい、
最初の頃は本当にあの座ってんのも辛かったんで、
はい、
パソコンにも向かえなくて、
はい、
でテレビしか見てなくて、横になってずっとテレビ見てたんですけど、
はい、
で本当ね、ちょっと見たら泣いちゃうんですよね。
それなんかどういう番組ですか。
コスモ石油の CM で泣いちゃうんですよ。今のコスモ CM の CM って、
はい、
あ、コスモ石油の CM って、なんか、はい、あの、被災地復興で僕たち頑張ってますみたいな、
はい、
で、そういうのを、なんかね、こうエピソードみたいなのをやってるんですよね。
はいはい
はい、それ見てね、ぐるっとくるんですよ。手当たり次第に泣いてる感じですよね。
CM で泣いちゃったらもう、だって、
ね、すごい手軽ですよね。15秒か20秒とか、そんな
大変ですね。
本当にね。大変。
今斉藤さんの落書きをアップしました。
あ、はい。ハッシュタグ DPZ レイディオでツイッターで、
はい、
見てきてください。
これも、え、これ教科書ですか。
これは教科書とかまとめプリントみたいな試験対策用のやつですね。
うーん、はいはい、これ他の挿絵は。
挿絵、あ、あった。
あ、あったあったあった。これもアップしました。
ガングリオンのとこですね。
ガングリオン。
はい。
ガングリオンっていい用語ですよね。
面白いことですよね、うん、なんか手にできる良性の腫瘍らしいんですけど、うん、なんかガングリオンって最初にガンって言葉がつくじゃないですか、
うん、
で聞いた人が、はい、え、ガンなのってびっくりしちゃうという小話を先生から聞いて、
腫瘍だし、
はい、その様子を落書きにしたものです。
ガングリオンって日本語じゃないんですよね、当然ね。
そうですね、カタカナですね。うん、
グリゴン。
グリオンとか。
でもガングリオンってなんかグリグリしてそうですごい。
でもプニプニしてますよ。
プニプニ。
はい、触ったことありますけど。なんか、うん、全然ガングリオンっぽい感じなかったですね。
うん、え、あの粉瘤っていうやつとは違うんですか？
それとはまた多分あ、あ、粉瘤とは多分違いますね、これ。
その間に痛かった話、はい、アオリーさん、痛かった話、高校生の時自転車に乗ってて立ちこぎをしながら歩道の縁石から車道に降りたらサドルが臀部に直撃出血してしまい何日間かおしっこするのも痛かったです。
痛い話ってやっぱ
痛いですね。
黙りますね。
なんか何とも言えなくなっちゃう感じですね。
僕前通勤してる途中にサラリーマンが結構、はい、まあ僕、まあ、中年のサラリーマンが自転車乗ってたんですよ。結構なスピードで自転車乗ってたんですけど、はい、手に菓子パン持ってて、はい、それ食べながら片手運転してて、
はい、
それでね、ガーンって自転車ごとこけたんですよ。車道の縁石のところに引っかかったみたいな感じ で、
はい、
でものすごいこけ方したのに、ガッて起き上がって、でもうなんか自転車曲がってるんですよ、ハンドルが、
はいはい、
それなのに こぎ始めてまたパン食うん
ですよ。何事もなかったことにしたい感じが、
絶対怪我してるはずなのに、はい、もうあちこちすりむいてるくらいこけてるのにパン食べ始めて、はい、あれも多分恥ずかしさ
なんですね。で、何事もなかったかのように元の行動を続けなきゃっていうことなんですよね。
あれね。
人間不思議ですね。
うん、ね、不思議ですよね。
自転車怪我しますよね。なんか小さい頃に、
はい、
なんかあんま坂のないとこで育ったんで、その下り坂で自転車のブレーキをかけるっていうのを知らなくて、
はい、
で、ある時、なんか河原に遊びに行って、河原ってあの、堤防の、ちょっと下る道あるじゃないですか。
はい、はい、
堤防越えるのに、そこを下る時に、ブレーキかけるの知らなかったから、すごいスピード出ちゃって、はい、でそのまま植え込みに突っ込んで
、スピード出てる時に、石川さんは、はい、あ、出ちゃった出ちゃったどうしよう。
やばいやばいやばいって思って、ブレーキってもうそんな頭ないじゃないですか。
頭ない。
やばいやばいと思いながら植え込み突っ込んで枝で顔切ったりとかしますけど、まあそんな大事にはなんなかったですけど。
僕ちっちゃい頃、妹が僕の目の前でバイクに離れましたよ。
おお、
学校から帰るときに。
え、それどうしたんですか？病院連れてった。
なんかたまたま親戚のおばさんがその後取り掛かってで家に連れてってくれたような気がするんですけど、
事故後ってなんか人が通りがかるもんなんですかね。
なんかたまたまですね、その時はね。
そうですよね、まあ、本当ね、あの人知ってる人に会うとすっごい嬉しくなりますよ。よかったっていう感じになりますね。
あの日もたまたまね、
そう、
あのデイリーの忘年会の日だったから、
ね、そうなんですね。忘年会で酔っ払って車に轢かれたんですけど、ね、ね、たまたま、
たまたま、
ね、あの細井さんが取り掛かってくれて、本当命の恩人ですよ。
ね、ね、やっぱ酔ってる時って分かんないんでしょうね、うん、その痛いとか、
う
ん、
そう、もう恥ずかしいのが一番で、
はい、
ね。大丈夫です大丈夫ですって本当に笑っちゃうくらい立てなかったですね。なんかそうで立てると思って立ち上がるからふにゃんって力入んなくてそのままぐにゃぐにゃってなって、
かわいい、
ね、それは痛いから立てないということですか？折れてるから
立てない、力が入んないんですね、全く足に。
へ、
骨折したこと僕ないんですけど、痛みの程度としてなんかその例えばタンスに小指ぶつけたのが1だとするとどのぐらいですか？
うん、あの折った時は僕酔っ払ったんであんまり痛さ感じてないんですよ、はい、恥ずかしさの方が
強くて、はい、
でもその翌日からの辛い暮らしの中で、
はい、
あのは骨折した足よりもそうじゃなくて打撲のなんか肋骨とか手とかの方が痛くて、はい、そっちの方が辛かったですね。あと尾底骨とか、
はい、
へー、
尻餅ついちゃったん でそっちの方が痛くて、だから、ね、骨折の痛みってそんなに、はい、今もそんなになくて、
なんか
そんなに痛くないなっていう
そんなに痛くないなっていう
あの打撲ってどういう状態なんですか。
打撲っていうのはまあ乗ってるかな、
強く打って
強く打ってそこになんか、まあ、強く打つと、まあ、血がない中とかに出たりして、
はいはいはい、
なんか僕適当に言ってますね、なんか、
なんか内出血とか
そうです
よね、しちゃったりって話なんですかね。
なんでこのプリントには打撲が載ってないんだろう。骨折と脱臼は載ってるのに。
脱臼は関節が外れるっていうこと。
そうですね、なんだっけな、難しい言葉で書いてありましたね。なんか関節の生理的な連結がなくなるとか、なんか
分断されちゃうということですかね。
そうですね、うん、打撲、あ、すいません、打撲僕分かってないっすわ、打撲のこと全然。
お、じゃあ打撲に詳しい方は
詳しい方ぜひ教えてください
教えてください。
ぶつけて痛いってことじゃないですか。
ぶつけて痛い、まあそれ正しいですけど、
ぶつけて痛いのって結構すぐ治るじゃないですか、
うん、そうです、
あれがずっと続くってことはやっぱ中で何か起きてるんですよね。
僕もまだなんか手とか痛いんですよね。
あ、まだ痛い
ですね。まだ痛いですね。
へ
え、打撲なんですよね。車に轢かれるって結構痛いですね、やっぱりね思ったよりも痛いなっていう。相手の車はそんなすごいスピードだったわけじゃないんですよ。なんかピューって、はい、近づいてきて
徐行ぐらいですか。
そう、
あ、
でそんなドンってぶつかったとかじゃなくて、僕もなんか避けようとして足引かれちゃって、でそのまま尻餅ついたみたいな感じで、
はいはいはい、
でまあ大丈夫みたいな感じだったんですけど、それでも痛いですね。
車はね、重いですからね。痛い話ってなんか斉藤さんありますか。
痛い話、僕は強いて言えばでも盲腸ですかね。なんか高校生の時に、
はい、
あのセンター試験のなんか2日前ぐらいに盲腸になっちゃって、
へえ、
で、あ、まあでもそれで痛かったって話ですね
え、それどうしたんですか
で、まあ、病院行って、まあ、手術したかったんですけど、
はい、
手術するとセンター試験受けられなくなっちゃうから、なんか薬で散らしましょうっていうことになって、
はい、
でまあ、次の日病院から学校というか、まあ、そのセンター試験会場行って、
はいはい
はい、でもまあなんか逆になんかもうやけくそというか、もうまるで緊張がなくなってしまってもう今年ダメだなと思ってそしたら意外といい点取れましたね。
薬で、あ、結局じゃあ薬で済んだっていうこと
ですか。そうですね、うん、
へえ、これもあれですけど、薬で散らすって何事かって話ですよね、
うん、
あ、でも結局炎症だから薬で治るってことなんですかね。
抗生物質とかですかね、うん、
あと大体あの盲腸になった人って、
はい、
大体みんな腹膜炎になるちょっと手前って言いますよね。
ああ、そのキーワードみんな好きですよね、うん、僕もなんか、あ、言われたかもしれないですね、うん、あんまほっとくと腹膜炎になるけど試験があるから薬で散らすしかないみたいな、
うんうんうん、痛い話。
石川さんはさっきのあんまり痛くなかったですね、なんか、
うん、あのさっきのはね、でも
坂からの
あの驚きがでかくてとにかく痛みはそこまでもなかったかな。あ、最近あと編集日記に前書いたから知ってる人いると思うんですけど、
はい、
足の付け、足っていうかあの足の親指の付け根がすごい痛くなって、
あ、痛風、
そうで、ちょっとこれは普通に歩けないなっていうぐらい痛くて、はい、で会社早退したんですよ、
はい、
で家帰って明日の朝まで痛かったら病院行こうと思って、
はい、
でその日は一晩寝たんですけど、うん、でもなんか嫁が管理栄養士なんですけど、
はい、
でなんか痛風の人とか結構見てるから、
はい、
絶対それは痛風だって、
はい、
あのなんか骨 本を出してきて、
はい、
こういう症状だから絶対痛風だって、いちいち説明してくるんですよ。で、これ僕すっかり洗脳されて、あ、これ痛風だから明日病院行かなきゃなと思って、
はい、
で、次の日朝起きて、で、病院行って、
はい、
しかも大学病院ですよ。それはたまたま近かったから、
はい、
行って、で、痛風だと思うんですけど、って言ったら、
はい、
あ、これただの炎症だからいいよって言われて、
よかったですね。
もう一回痛風じゃないんですかって聞いたんですけど、
はい、
痛風こんなもんじゃないからって言われて、結構ね、恥をかきましたね。
痛風って分かんないじゃないですか。なったことない人
ってなったことないですもんね。
あ、痛風かもってやっぱ思いますよね。うん、ちょっとなんか足痛かったりすると。
まだなり始めなんだろうなとか思
って、うん、ああ、思いますよね。うん、
痛い話皆さん結構たくさんあって、ドリドリさん、カッターナイフで かかとの硬いところをコリコリ削ってたらグサッと刺した
シンプルで痛いですね。
痛いですね。うちの死んだおじいちゃんが、
はい、
僕と同じようにお酒がすごい好きで、
はい、
お酒強かったんですよね。でお酒強い人ってなんか肝臓の代謝が良いらしくて、
はい、
麻酔手術の時に麻酔が早く溶けちゃうらしいんですよ。
あ、
でなんか外科手術してる途中にその麻酔が溶けて目が覚めたっていう、
かわいそうですね。
それがすごい痛かったらしいですね。だからあの麻酔がすごいお酒が好きでお酒強いですって麻酔の前に言った方がいいぞっていう話をおじいちゃんから聞きました。本当かどうかわかんないですけど
それ、目が覚めたら手術中なんですよね。
ねえ、
なんか暴れたりしないんですか、それで。
いてーって言ったらしいです
よ。あ、でもちょっとずつ溶けていくから、うん、まあ、そこで動けるほどは溶けてないじゃないですか。
あ、
意識は戻ってきたけど、はいはい、
打撲について看護師ゆうさん、
来た、
はい、傷を伴わない軟部組織の骨折、柔らかい部、
はいはいはい、
あ、違う、骨折じゃない、損傷、
損傷、
軟部組織の損傷のことです。
はい、
あと盲腸っていうのは本当は虫垂炎。
はいはいはいはい。
軟部組織っていうのはその肉の部分ってことですかね。
そうですよね。うん、肉とか、うん、皮膚とかもですかね。
うん、きっと。なんか僕骨折しと足の甲を骨折したんですけど、はい、骨折の腫れじゃなくて車に轢かれてその筋肉とか筋とか組織がその、
はいはいはいはい、
傷ついちゃったのが大きくて、
うん、
なんか紫色になったんですよね、
はいはい、
足3倍くらいになって、
はい、
こんな足見たことないっていうような足がすごい気持ち悪かったですね。
あ、
毎日写真に撮ってました
ジフアニメにしましょうよ
それ応募しますかね、じゃあね、ちょっとねサイトに載せるのはちょっとえぐい気が
する、それが打撲っていうことなんですかね。
そういうことですかね。
外は打撲、中は骨折、
うん、
なんだ
交通事故
交通事故
来週治るといいですね。
ねえ、うん、あのずっと CM って入れた方がいいんですかね。
あ、そういえば
木戸建設さんね、ちょっと、
はい、
もうこんな時間になってしまいますね、はい、
CM 明けちょっとメール読んで
告
知しましょうか。
はい、じゃあひろけんさんの CM をいきます。
おーい、近くを頼まれとった犬小屋できたぞ。
わー、お父さんありがとう。
はは
は、あれ、
ははは、
でもこの犬小屋入り口がないよ。
あ、そうだった。
あ、
やっぱり素人仕事じゃダメだわ。
ヒロケンさんに頼まなきゃダメだね。
ヒロケンさんってあのビル建ててるヒロケンさんか。
そうだよ。犬小屋からビル建設まで親子3代地元密着御用聞き、住まいのことならヒロケンへ。
僕らの町のヒロケン。
詳しくはヒロ建設 .jp へ。
はい
はい
はい、ヒロケンさんの CM 今回で最後 あ、なんですね。
あ、はい。最初からや
った。また、ね、なんかありました。っていうか、スポンサーになってくれる人いたら、
そうですね。
ね、
う
ん、言ってください。
言ってください。
これ、結構痛い話集まってますね。
ね、痛い話、いいですね。
これあれですね、文章ヒルズでもいけますね。
うん、痛い話。僕、今度じゃ次文章ヒルズやりますか。じゃあ痛い話で。
あ、いいですね。
玉置さんもそういえば、魚の骨が喉に刺さって、書いてましたよね。
痛い話って何回かありましたね、デイリー市場で。
ああ、ありましたね。
なんだっけ、親知らず抜くのとかも、だいぶ昔にありましたね。で、あと、すみさんの板に寝る話とかね。
はいはいはい。
板に寝る話、
ね、岩見銀山かどっかで行った時ですよね。
はいはい、
ね、
に、何でしたっけ、あれ、胃でしたっけ、
胃でしたっけね。
胃潰瘍直前みたいな状態になって、う
ん、はい、
で、しょうがないから板の上に寝てたっていう告知いきます、
いきますか。
あ、メール先いきますか、
ね、あ、メールじゃあいつ読みましょうかね。はい、これ どこなんだろうっていう、スコットさん、ラジオネームスコットさん、
こんばんは。
こんばんは。僕は去年の6月に肉離れをしました。部活中、陸上部に左足のハムストリングという場所を肉離れしてしまいました。
はい。
怪我自体も痛かったですが、シーズンを丸々棒に振ったことの方が痛かったです。はい、悔しいので去年の分まで頑張ります。僕もシーズン丸々棒に振っちゃった気がするんですよ。年末の、ね、年越しラジオできなかったの悔しくて悔しくて。で、ハムストリングってどこですか？
はい、これはですね、はい、太ももの後ろ側ですね。
あ、はい、太ももの、はい。太ももの。
そうです。うん、半腱腰筋、半膜腰筋という二つの筋肉がありまして、
はい、
それらがハムストリングと言われています。
今読んでますね。
読んでないですよ。読んでるのはその次です。ハムストリングの肉離れは、陸上の短距離選手やサッカー、ラグビーの選手に多いそうですよ。
へー。
うん、
あ、今の人は何でしたっけ？
陸上。
陸上。
陸上か。
ええ、
なんかね、今のメールはすみません。ちょっと美味しそうで全然ピンとこなかったですね。
ハムのね、ストリングなんてうまそうですよね。ね、
ハムストリングって言葉が出てきたらハムが浮かんじゃって、もうその後、痛そうとか全然関係なくなっちゃった感じですか？
あ、なんかストリングチーズみたいな。ハムとストリングチーズ、うまそうって思っちゃいましたね。はい。
はい、
じゃあ、一旦告知いきましょうか。
はい。
今日は二つ、
はい。
まず、アニメーション、違う、国際ジフアニメアワード。
はい。
現在、作品エントリー募集中です。
これ、休んでる間に突然、ボンって、このバナーが出て、はい、本当に国際ジフアニメアワードっていうものが、
はい、
ね、
はい、
国際なんですよ。
ね、わ、すげえって思うんですよ。なんかそういうのじゃなくて、たまたま本当にそういうのがどっかであって、
はい。
で、それとデイリーポータル Z がこう、一緒に組んだのかみたいな、
じゃなくて、
どうかと思ったんですけど。
勝手に国際って言ってるだけですよ。で、一応、エントリーフォームは2カ国語で書いたんですよ。
はい。
英語と日本語で。
はい。海外からもいっぱいエントリーが来てる。
海外からね、今ね、一人だけ来てます。
お
ー。しかもね、ちょっと有名な人っぽいんですよ。
へ
ぇー。ジフ会で。
ジフ会で。
はい、
へ
ぇー。どのくらい有名なんですか？ジフ会ってそんな広いんですか？
今、ジフ会って言えない。そういえば、う
ん。ジフ会のマイケル・ジャクソンみたいな感じの人なんですよね、きっとね。
なんかね、説明すると、はい、タンブラーっていう、
はい。
はい。
まあ、動画を共有したり、動画じゃないや、画像を共有したりとかするサイトがあるんですけど、うん、そこでジフのコーナーがあって、
はい。はい、
そこの、トップエディターっていう立場でしたんですよ、
は
い。トップエディターが何なのか僕全然わかんないですけど、
はい、
でもトップエディターです。
あれ、タンブラーってジフアニメって表示されますか？僕。
なんかね、容量制限があるんですよ。
う
ん、
あ、それでか。で
それ超えると静止画にされちゃうって。
僕前斎藤さんの記事でおにぎり食べるジフアニメあったじゃないですか。
はい、
あれすっごい可愛いから、はい、あれタンブラーに入れようと思ったら、あれなんか静止画になっちゃって。
あ、はいはいはい。
ただおにぎり食べてるだけ。
ありがとうございます。
残念と思って。
そう。
要領なんですね、あれね。
そうそう。はい、で、結構、要項は厳しくて、はい、サイズ 500×500 以内とか、はい、容量1メガ以外以内とかいうのがあって、うん、あれ何かっていうと、うん、タンブラーにアップできる限界なんですよ。
ほうほうほう。
だからタンブラーにジフアニメアップしたい人は参考にぜひしてください。はい、
なるほど。
でね、それが、募集が2月15日締め切り。日本時間の2月15日いっぱいまで締め切りです。はいはい、で、その後、2月19日にカルカルで公開審査会、
はい、
兼表彰式があるんですよ、うん。で、それがもうチケットが発売中です。その場で豪華ゲストの審査員を呼んで、みんなで上映して審査して、あとね、グレー部門っていうのがあって、
はい。はい。
著作権的にちょっと、これはっていうやつとかを、はい、一緒に募集してるんですよ、はい。それはサイトには載せられないんで、はい、その、公開、審査会の後にみんなで飲みながら見ましょう。
見ましょうねっていう。
ことになってますね。
それの方が楽しみですね。
そうですね。はい、まだグレーズ部門全然集まってないんで。
あ、そうですか。
変なの作った人は送ってください。
僕、イベント行けないんで、それ、グレー部門のやつ全部メールでくれませんか？それ見たいです。
わかりました。
あ、よかった。ありがとうございます。
で、アニメアワードはそんな感じですかね。
はい。
もう一つ。
はい。
地主さんの本が出ます。
おぉ。
本当になったんですね。本当だったんですね。嘘かと思ってたら。ね、
だいぶ前から出ると言いつつ、全然出なかったんで。
ねえ。本出版の話みんな知らないときに地主さんが間違えて編集部に、
はい、
デイリーの編集部に原稿送っちゃったんですよね。結構
あ、そんなことありましたっけ。
これあんま言わない方がいい。
はい、それが2月の27日発売予定ですね。これ、はい、確定なのかな。もしかしたらずれるかもしれないですけど、うん、一番今のところ2月の27予定で、タイトルが昔のガイドブックで東京おのぼり観光。
はい。
はい。はい、
なんかたまに地主さんが書いてる、50年前のガイドブックで、なんとかみたいな、うん、あのシリーズを、はい、まあ、まとめたり書き下ろしたりという本ですね。うん、で、それが出るのが2月27で、その前後に、これもまたカルカルで、出版記念イベントを行います、
はい。
内容は未定ですが、
はい、
地主さんを見越しで担ぐというところだけ決まってます。
それ、なんか誰か本出すとそうなるということなんですかね。
そうですね。
昔聞いたことあります
ね。聞いたことありますね。
エレベーターの本を書いた人が。
エレベーターの人最近どうしてるんでしょうね。そうです
ね。よくニュースサイトとかで見ますけどね。
ああ、
ね、そうですね。
そういうわけで、
うん、
告知はそんなもんかな。斉藤さん、何かありますか？
僕は今就職活動をしているので、誰か僕を雇いたい治療院があったら連絡ください。
一応じゃあ
はい、
経歴という経歴じゃないな、こう
自分の
自己紹介というかアピールポイントみたいなものを、
はい、はいはいはいはい、自分のアピールポイント。
まず、技能としては何が？
指圧ですね。はい。
はい。
はい。波越の指圧を一通りできまして。
はい。
はい。で、まあ、大学時代、私、意外と体育会の武道をやってましたので、まあ、意外と根性もあり、はい。なよなよして見えるかもしれませんけれども、
はい。
そういう部分もありますので、もう、全然、御社のために働けます。はい。
就職先としてはどういったところを希望されてますか？
そうですね。まあ、街中でやってる、例えば、治療院とか、
はいはいはい、
まあ、整骨院とか、
はい、
あるいは訪問マッサージ、まあ、これ動けない人のところに自分で行って、
はい、
保険使って治療するみたいなやつなんですけれども、そういうところに行きたいなと思ってます。
なるほど。
はい。
が、はい、今年試験を受けて、だ今年度で もう一通り片付くということです
ね。そうですね、はい。
来年度から働けます。
そうですね、4月から働けます。はい。
わかりました。じゃあ、ぜひ興味を持たれた方は。
持たれた方は。
どこ宛てがいいですか？生ラジオ宛てでいい
ですか？生ラジオ宛てにでも。
ハッシュタグ DPZ レイディオで。
はい。何かください。
ご連絡ください。
はい。
お知らせ関係はそんなもんですが。
ね。はい。
まだメールとか来てますか、
ね、痛かった話いっぱい来てるんですけど、痛くてね、読むの怖いくらい痛いの、痛いのが来てますね。匿名希望さんで。
ほんといっぱい来てます ね。
ラグビーをしていた時に肩の骨を脱臼した上で骨折もした時です。これもう読むと痛いので、麻酔注射で眠らされてその隙に骨を入れられましたって。いうね。怖い、怖い、怖い、怖い。
ラグビー、みんな、なんか、怪我しますよね。
ねえ。
怪我はしますよね、スポーツやってたら ね、うん、
ね、
まあ、やってないからあれですけど
僕を骨折前足を一度前骨折したことがあって、はい、それも酔ってた時なんですよね
その時は 何ですか
酔って、本当ね、あの腰高の窓あるじゃないですかあの普通、はいわゆる普通のこうあの窓、
うん
はい、
あの吐き出しっていうかでかくない窓、
はい、
から飛び降りたんですよ部屋の中に酔っ払ってなんか、
う
ん
はい、あ窓から入ったっていうことですか、
は
い、
そうだから外に買い物かなんかに行ってでわーってふざけて、はいはい、窓からかただいま買ってきたよっていう風に入ってきてボーンって部屋の中に飛び降りたらそれで骨折しちゃったんだよね
飛び降りって意外とじゃあ骨折するんですね、
そうですね、う
ん、あのさっきの階段3段の話ですけど、
う
ん
う
ん、
まさしく多分そういうことだから50センチとかそのくらいの高さから飛び降りて、
うん
でもまさか骨折ってるなんて思わないじゃないですか、
はいはいはい、
で3日くらい経ったら本当に歩けなくなってでこれまずいなと思って、はい、当時バイク乗ってたんでそのまま、まあ、歩くの痛いんでバイク乗って近所の整形外科に行ったら折れてるねこれって言われてその場で足固定されて松葉杖渡されて、はい、でもバイクで来てるじゃないですかだから松葉杖背中にこう刺してリュックサックに刺して
かっこいいですね
そうかっこいいな俺って思いながらで、せっかくだからそのまま大学まで、学生時代だったら大学までバイクで行って、
はいはい、
でみんなに自慢して
、やっぱりでも気づかないんですね、その時は。
うん、気づかなかったですね。ね、お酒飲んで怪我しちゃいけないですよ、本当に。
じゃあラジオはこんな感じですか？
はい。皆さんあの、ね、お見舞いのメールありがとうございました
じゃあ来週までに、
うん、
工藤さんの足がくっつくことを、
はい、
祈って
祈ってください、ねまあね、祈ったからってくっつくってもんでもないんでしょうけれども、ね、祈らないよりは
そうですね、
ね、
はい、じゃあ今日はこの辺でいいですか、
はい
はい、
じゃあデリーポータル Z ラジオでした。さよなら、
さよなら。